主イエスはアリマタヤのヨセフによって備えられた新しい墓にヨセフの手によって丁重に葬られます。安息日が明けた朝、マグダラのマリアともう一人のマリアが主イエスの葬られた墓へと赴きます。27章55節によれば、主イエスが十字架につけられ息を引き取られるのを大勢の婦人たちが遠くから見守っていました。56節にはその大勢の婦人たちの中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいたとありますから、この時に主イエスの墓を訪れたのはマグダラのマリアとヤコブとヨセフの母マリア、この二人のマリアであったと思われます。二人のマリアは主イエスを信じ、主イエスとの愛の絆のうちに生きた弟子たちであります。31節で主イエスが予告をされていましたように、12人の弟子たちは今はイスカリオテのユダを書いて11人ですが、羊の群れがチリチリに散らされるようにして主イエスを見捨てて逃げてしまっていました。その一方で主イエスを葬る技を担い成し遂げたアリマタヤのヨセフであり、また主イエスの最後、十字架の最後を見届けた女性たちがありました。そのことをマタイによる福音書は書き留めています。私たちもその事実を心に留めておきたいと思います。先に言いましたように墓石は封印されて晩平まで置かれております。墓穴は神鳥の上にも神鳥騎士で塞がれ、厳重に墓は見張られています。ですから墓に赴いたとしても、二人のマリアは主イエスを手厚く葬ることさえかなわなかったでありましょう。主イエスの遺体に香油を塗ることさえできなかったかもしれないのです。しかし彼女らは墓に赴きます。そうせざるを得なかったのです。主イエスを愛していたからです。けれども墓は人間の限界をあらわにする場所であります。いかに主イエスを愛していたからといって、彼女たちは主イエスを死の彼方から呼び戻してくることはできません。墓の前で彼女たちは主イエスが本当に死んでしまわれたこと、また死の力の前では人間は無力であるということ、死の現実を人間はいかんともしがたいのだということを改めて思い知らされたことでありましょう。しかし福音書は語ります。しかし見よ、新共同訳の翻訳では表に出ていませんけれども、ギリシア語の原文にはこの2節の冒頭に見よという言葉があります。見よ、神の御業が表された、神の大いなる力が振るわれた、2節から7節。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。晩兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。大きな地震が起こります。主イエスが十字架上で 息を引き取られた時にも地震が起こりました。地震は復活の命を前もって示す神の印です。そして主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしてそこに座ったのです。天使は墓を塞いでいた大きな石を転がしました。それはその時微動だにしないと思われていたものが動いたということです。石が動いた、転がされた。石とは何か。主イエスの墓穴を塞いでいたものです。その墓石の向こう側には主イエスの遺体が葬られてありました。墓穴を塞ぐ石、これは死の定めです。主はあたかも大きな石が覆いかぶさるようにして私たちの人生にのしかかる。そしてこの石をいかなる人間も動かすことはできない。二人のマリアが主イエスの墓へと赴いた時にも彼女たちは死の支配のもとにありました。主に対する深い諦めの中にありました。大きな墓石が立ちはだかっていて、彼女たちの力ではそれを到底動かすことはできなかった。しかし墓石が転がされたのです。それは何を示しているでしょうか。主なる神様が人間の死に対する勝利をもたらされたという事実です。御子イエス・キリストの十字架の御業、そのことを福音書からこれまで見てまいりました。このキリストの御業により神様は人間の死に勝利をもたらされた。人間を支配していた死の力を転がされた。墓石が転がされたということ、その神の業を目の当たりにして二人のマリアは驚き恐れます。神の御業を見た者たち、神の出来事に遭遇した者たちが当たり前のようにして覚える恐れであります。しかし神はその人間の恐れを取り除いてくださる方です。天使は女性たちに告げます。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。今こうしてこの朝ここに集まってこの御言葉を聞いている私たちのみならず、この御言葉を場所を問わず時代を超えて2000年の間教会は聞いてきたのです。この天使の知らせこそまさに神の秘義、救いの奥義を伝える知らせ。人の耳が未だ聞かず、人の目が未だ見ることのなかった神の大いなる御業を告げる知らせです。この世を超えた天の王座から語りかけられた誠に驚嘆すべき知らせです。この知らせを聞いておびただしい人々が、古代から現代に至るおびただしい人々が死から命へと移されてきた。そういう力を持つ御言葉である。そういう力を持つ御言葉を今朝私たちも聞いたのです。この天使の御言葉はまさに、言葉はまさに私たちの存在を、私たちの信仰を根本から問います。天使はこう語りかけた。生きておられる方をなぜ死者の中に探すのか。死を打ち破り死に勝利してよみがえられた方を死者たちの住まいである墓に探しに行くのは全く愚かなことだ。あなた方が今死者の中に探している主イエスはかねて言われていたではないか。20章18節以下、人の子は祭司長たちや立法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。 そして人の子は3日目に復活する。この御言葉の通りのことが起こったのだ。ここに主の遺体がないのは当たり前のことではないか。この天使の言葉を聞いて彼女たちはどうしたでしょうか。8節、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。天使が彼女らに伝えたのが神の言葉です。信仰は神の言葉を聞くことから始まります。神の言葉は悲しみに押しつぶされ、この世との人間の限界の中で諦めや絶望にとらわれている人々のその悲しみや諦めを、その絶望の限界を突き破って、悲しみの人を喜びの人に作り変えるのです。二人のマリアは大きな喜びに満たされて墓を後にするのです。これは死者の世界から身を翻したということです。誠に鮮やかな、目の覚めるような人間存在の根本的な方向転換が起こっています。このようなことを起こされるのが神です。これは神の御業です。そして彼女たちは主のよみがえりの知らせを、今はまだ罪の淵に沈み込んでいるであろう11人の弟子たちに知らせに行くのです。喜びの言葉を聞いた者はその言葉を伝えずにはおれないのです。その喜びの知らせを伝えるために走り出さずにはおれないです。イザヤ書52章7節、いかに美しいことか、山々を雪巡り良い知らせを伝える者の足は。彼女たちがここで成していることは、この知らせを聞いたヨヨの教会が古代から現代に至るまで続けてきたことです。つまり福音宣教の技です。救いの喜びの知らせを述べ伝える伝道者として彼女たちは今用いられているのです。では福音を述べ伝えるとはどういうことか。福音とは何か。キリストがよみがえられたという、この知らせです。間違えないようにしたい。この知らせ以外のことではない。福音を伝えるとは主のよみがえりを伝えるということです。彼女はともあれそのようにして天使が告げる神の言葉を聞いて信じた。墓石が転がされ、主イエスがもはや墓の中におられないということ、この自分たちが目の当たりにした神の出来事の意味を天使が告げた言葉によって解き明かされて、それを聞いて信じた。そして大きな喜びに突き動かされ、この知らせを伝えに行った。そのために走り出した。しかしどうでしょうか。9節10節、するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた、恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。よみがえられた主ご自身が、彼女らの走り出した彼女らの行く手に立たれた。彼女らはよみがえられた主イエスのお姿をその目で見たんです。この時の喜びはいかばかりであったことでしょう。主イエスは彼女らにおはようと挨拶を振りました。おはようという言葉は喜べという意味の言葉です。神が人間にお与えくださる本物の喜びを喜べ。人間におけるこれ以上に大きな喜びはない。その喜びを あなた方は喜べ。イエス・キリストは人間を罪と死の縄目から解き放って、常しえの命を与えてくださるため、十字架に死なれ、三日目によみがえられました。キリスト教会の伝道の言葉は、先ほども言いましたが、突き詰めて言えば、この主イエスの十字架の死と、三日目の復活を告げる言葉に尽きるんです。教会は誕生したばかりの2000年前の初代教会と呼ばれていた時代から、これをケリグマ、ギリシャ語で告知、宣教という、告げるという意味を持つ言葉ですが、ケリグマと呼んで、これこそがこの世を救う救いの言葉であるとして、命を懸けてこのケリグマを述べ伝え、この知らせを守り抜いてきたのです。この知らせを使徒パウロは最も大切なことと言っています。コリントの信徒への手紙1、15章3から5節。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが、聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファはペトロという、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。この教会が述べ伝えてきたケリグマ、その一番最初の言葉を、主のよみがえりの御業の第一の証人とされたこの二人のマリアが語り伝えたんです。キリストは復活された。それゆえ私たちはもはや墓に縛られていない。死に勝利をした人間として、神の命を、常しえの命を生かされて生きる人間としてある。その喜びの知らせを自分たちも喜びに打ち震えながら、彼女は述べ伝えるという務めを担った。彼女らは述べ伝える務めを担ったわけです。6節の天使の言葉をもう一度聞きたいんです。あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさった。あの方はここにはおられない。ここという場所は、単に主イエスの墓を、アリマタヤのヨセフにより用意され、この朝、二人のマリアが訪れた墓を指すにとどまらないんです。ここというのは死の限界に絡め取られている。生まれながらの罪の報酬を支払って、塵に還るべく定められている、すべての人間。全人類の最後に行き着くべき場所です。墓こそが私たちが身を置くべき場所であったはずです。私たちの罪の住処であったはずです。しかし墓石は転がされた。キリストはよみがえられた。天使が二人のマリアに告げたこの言葉以上に良い言葉を私たちはこの世のどこにおいても聞くことはできません。そういう言葉を今朝私たちは聞いたのです。これは神様が語られた御言葉です。そしてこの世と全人類に向けて語られた。これは最高の言葉です。誠に正真正銘の救いと命はイエス・キリストのもとにあります。十字架と復活の主のもとにあります。私たちも一人一人、おのおのの命と人生においてもすでに、墓石が転がされているという事実を確かめ合いたいです。生まれながらに私たちの全存在を支配していたはずの、そして最後の敵である死において、 その極みを迎えるに至ったはずの、そして私たちの命と存在の根本を脅かし続けるこの恐れや苦しみや悲しみが、イエス・キリストによって今や根こそぎにされています。そしてキリストが墓を後ろにし、常しえの命によみがえられたように、キリストを信じて生きる私たちも墓を後ろにしている。キリストに結びつけられ、神の命の自由と喜びのうちに今すでに生かされている。この事実を知らされるときに、私たちに成し得ることは、この愛の神の計り知れない恩寵に感謝することのみ、この神を褒めたたえることのみです。復活されたキリストは今も生きておられ、二人のマリアと出会ってくださったようにして、私たちの一人一人とも出会ってくださいます。よみがえられて今も常しえに生きたもう主は、主の日ごとに私たちが捧げる礼拝のただ中に臨在されます。それが私たちが主の日ごとに集まることの意味です。なぜ私たちは日曜日の忙しい、慌ただしい、他にもいろいろなことがある、しかも日曜日くらいは、日曜日の午前中くらいはゆっくりしていたいという思いに打ち勝ってここに集まるのか、命の言葉を聞くことができるからです。礼拝を守るということのしっかり焦点を定めて、照準を定めて、事柄に即した意味で私たちは礼拝を捧げるべきです。そしてそのような言葉を、命と救いと喜びの言葉を聞くことができるという、そのことの意味において、あらゆる事柄を整理すべきです。この言葉をどこで聞けますか？ここ以外、そしてここはよみがえられ今も生きておられる主がおられる場所、臨在される場所というのが私たちの教会の信仰です。そうした場所として礼拝を守るということ、そのことによって私たちの命は根本的な命の水を得る、根本的に生かされる。これが2000年間教会が信じ守り行ってきたことです。私たちは特別なことをするのではない、同じことをする。ここの場所で私たちの教会も墓を持っており、毎年イースターの午後には教会の墓地を訪れて礼拝を捧げます。そこで私たちがしていること、それは何でしょうか？手に召された生徒たち、愛する兄弟姉妹たちをただ思い起こして懐かしがること、追憶することでしょうか？そうではありません。墓石はもう取り除けられている。墓に私たちは集まるのですが、もう主イエスはここにおられない。私たちは墓に、主の定めにとらわれてはいない。よみがえりの命、常しえの命を生きている。この大いなる恵みの事実を確かめ合うことのために、私たちは墓に集まる。そして二人のマリアがこの時に成したように、よみがえられたキリストにひれ伏し、今も生きておられるキリストを崇める、そのために墓に集まるんです。祈ります。 主なる神様、聖書を通してキリストの大いなる御業に触れるときに、私たちはあなたの力とあなたの御業がこの世と人間の限界を超えて、これを突き破る御業であることを確かめることができます。聖書の御言葉と聖霊の導きによって、私たちはあなたがもたらされたこの恵みの事実に立ち会います。私たちの地上の営みはすでに主のよみがえりの光のもとにあります。愛する主が常しえに私たちと共におられ、死一切も私たちを、主イエスから私たちを引き離すことができないことを心深く刻みつつ、主にある命の恵みを共に分かち合うことができますように、またよみがえられた主に出会った二人の女性たちのように、私たちもこの喜びの知らせを世に述べ伝えるその務めを今この時代この場所にあって担うことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。